こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクヌヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.420MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は 11.905MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さん、お変わりありませんか？尾崎和夫です。この時間にお送りしております聖書遊覧バスも、いつの間にか回を重ねて100回という大台を超えました。現在は旧約聖書の創世記と出エジプト記の後のヨシュア記に入っています。新しい指導者、ヨシュアが神の約束の地に向かって足を進めています。では、早速、東京ヨドバシ教会の皆野達弘先生に、ヨシュア記第1章から今日もお話しいただきます。
皆さん、ご機嫌いかがですか？ヨドバシ教会の牧師の峰野です。皆さんとともどもに、聖書遊覧バスの旅、聖書の見どころを尋ねて、ヨシュア記の、その最初の部分をいろいろお話をいたします。ヨシュアに主がこう言われたんですね。私はあなたたちの足の裏が踏むところをすべてあなたたちに与える。アレノからレバノン山を越え、あの大河ユーフラテスまで、エト人の全地を含み、太陽の沈む大海に至るまでがあなたたちの領土となるということでですね、それはそれは、広大無辺と言いたいほど彼らの眼前に広がるところの、その約束されたカナンの地を受け継ぐように、神はヨシアにそのようにその使命を託しなさるんですね。彼らが本当に信仰を持って踏み取っていく、その地はことごとくあなたたちに与えてやまない、こういう神様からの力強い御声をいただいて、ヨシアがですね、そこで立ち上がるわけです。で、今日は、その続きのお話をさせていただきたいと思っています。若きヨシアは経験も不足しておりますし、よもやこんなに早くモーセが天国に召され行き、そしてその大事なイスラエルの民たちをあのエジプトから長い40年の歳月を費やしながら、そしてその中では世代交代するというほどの長い時間をかけながら、やっとのことをイスラエルの地、このカナンの地、ここにですね、イスラエルの民がこの導かれてきたわけで、今その約束の地を眼前に見、そこに今彼らが足を踏み込もうとしている、こういう大事な時にですね、モーセがそこでもって急に、昇天してしまう。これはヨシアにとっては大変な、なんて言いましょうか、ただ一言にプレッシャーがあったっていうようなことでは表現できないほど、担いきれない、これは大きな大役であったわけですね。ですからヨシアはそどかしい、そこでもって恐れをなしたでしょう。ところがですね、神はこの彼が何て言いましょうか、それに対して、 抗弁できないというか、反論することができないほど、このそこで間髪入れずにですね、恐れるヨシアを見て取った主なる神様はですね、一気に、こう彼に仰せになったんですね。まあそのことをちょっと読んでみたいと思います。ヨシアキの一章の五節からですね、こう書かれています。一生の間あなたの行く手に立ちはだかるものはないであろう。私はモーセと共にいたようにあなたと共にいる。あなたを見放すことも見捨てることもない。強く大きくあれ、あなたは私が先祖たちに与えると誓った土地をこの民に継がせるものである。ただ強く大いに大きくあって、私のしもべモーセが命じた律法をすべて忠実に守り、右にも左にもそれてはならない。そうすればあなたはどこに行っても成功する。この律法の書をあなたの口から離すことなく、昼も夜も口ずさみ、そこに書かれていることをすべて忠実に守りなさい。そうすればあなたはその行く先々で栄え成功する。私は強く大きくあれと命じたではないか。うろたえてはならない。おののいてはならない。あなたがどこに行ってもあなたの神、主は共にいる。まあ、こう神様が仰せになられたのです。なんというこの素晴らしい励ましに満ちたお言葉でしょうか。今も読ませていただいて、皆様方はそれをまたお聞きになりながら、なんと力強い、しかも行方にも神様が年頃にこのヨシアに対して大丈夫だ、恐れることはないんだと、あなたはこの使命を必ずこの全うすることができると、このようにですね、ダメオスを押すがごとくにこの語られたこの言葉の素晴らしさというものに皆さんがある面でお気づきをいただいたのではないかと思います。この、まあ、聖書で申しますならば、ヨシアキの一章の五節からこの九節までの神の言葉の中にですね、ヨシアが本当にどんなに弱かろうと、そして彼が未熟な弱愛であり経験不足の人間であろうと、このようにまで仰せになる全能なる神が彼を保証してくれるならば、どうしてこの使命をですね、遂げられないことがあろうかと、もうそう思わざるを得ないような重ね重ねの素晴らしい、そこに力強い神の約束、そして神の保証が言い表されているのをそこでお知りになったと思うんですね。まあ、概ねその中でですね、この三つのことがそこで明白に強く、あたかも神が宣言されるがごとく、ヨシアにお約束になったことをですね、私たちはそこで見届けることができると思うんですね。第一番目は、神様がお前はもう一生の間どこに行こうとも、お前に立ちはだかるところのものは絶対にないのだと、お前に打ち勝ちうるそこには敵はなしだと、こういうふうにですね、言って励ましてくださる第一番目の約束のことは、 保証の言葉、それは何かっていうと、それは、私はモーセと共にいたように、あなたと共にいる。あなたと共にいるというこの言葉ですね。この九節の終わりの方においても、私は強くあれ、大きくあれと命じたではないか。うろたえてはならない、おののいてはならない。あなたがどこへ行っても、あなたの神、主は共にいる。主は共にいるという、この言葉ですね。神様が共にいてくださる。どこに行っても共にいてくださる。決して、あなたを見放すことも、見捨てることもないのだ。いつも共におり、あなたのすべてを見守り、そしてですね、私はあなたと共にあって、そのすべての行程、旅路を、この、私が同伴者となって、そこにやってくる敵あれば、私自らがそれを打ちいただく。そしてですね、行く手に妨げる何か大きな山のような、そこに困難事があれば、それも私が突き崩すと言わんばかりですね、私は共にいる、あなたと共にいる、見放すことも見捨てることもしない、だからあなたはそこでもってしっかりと立って進めというね、このお言葉をそこでヨシュアはいただいたんですね。まあ私ども信仰者もそうですけれども、何か神様が私をお見捨てになったんではないかと思うような、私たちの心に神が遠くに思われる、あるいはどこにいるかわからない、まあ、そんな状態がやってくるとですね、私たちは不安で不安でならないわけですが、しかしそこにも誰が共にいるよりも、神様は私と共にいてくださる、絶対そしてお話にならないっていうような強い確信を持てるような、そういう私たちに信仰と、そういう私たちの中に確信がこの心の中にこの湧き上がるようにあると、私たちはそこでもって自分がどうあれ、その自分の弱さや、この自分のいろんな欠けたるところがありましょうともですね、そのことが気にならなくなる、これ私たち人間のある面では正直な気持ちではないでしょうかね。ヨシアは神様から直づけに、私が共に見放すことも見捨てることもしない、こう言ってですね、共にこのようにしてですね、耳元で、もう強く、この語られる、このことの上にこの不安に思いを恐れていたところのヨシアの心がそこでもって晴れたに違いないんですね。で、第2番目にですね、この先ほどは読んだ言葉の中に、強く大きくあれ、こういう言葉が繰り返されて出てまいりますね。6節にも強く大きくあれ、そして7節にもただ強く大いに大きくあって、ここには大いにこの大きくあってという、そういう言葉がそこに記されていますね。また9節に参りましても、強く大きくあれと言ったではないか、命じたではないかというふうにしてですね、強く大きくあれと、こういうふうにこの語られています。この強い神の激励の言葉、まあ、これは裏返しに言えば、ヨシュアの中には弱気になり、臆病になり、この引っ込み思案になり、そして記憶時期、そしてですね、そこに、縮みかがんでしまうような、まあ、そういう、この状況があったことを見て取られたところの神様はですね、そこでもってそれを皆払拭するようにして、強く大きくあれ、 ただ強く大いに惜しくあれ、強く惜しくあれと命じてはないかと、こういうふうにそれこそ誤調を強めながらヨシアにそのようにお励ましになられた、この神の激励、これは共にいるよと言って、それだけでも大きな力ですけども、それだけではなくしてですね、このあえて踏み込むようにして、そして絶対気を くじく必要はないと、そのような恐れを寄せつける必要がないと、おののくな、うろたえるなというような言葉も旧説にはありますようにですね、このしっかりと私についていらっしゃい、そして私を見つめ、そして私から目を離さず、私にしっかりとこの何て言いましょうか、このしがみついて、いらっしゃいと言わんばかりにですね、この大丈夫だ大丈夫だ、こういう神様のお激励をそこに私たちはまた見ることができます。私がですね、小さい頃、海に入るときですね、もう怖くて怖くて怖くてしょうがなかった。でそのときですね、もう海の波を聞いてもなんか怯えて、この綺麗だなとこう思って遠くの海の様子を見ていて、そして波の来ないところで貝を拾ったりしているうちはいいんですが、その海に入ろう、さあ一緒に、海水浴しよう、こう言われてですね、父にこの手を引かれて行ったらですね、まあ冷たいだろうと思うし、海はどれだけ深いのかからないし、あのような波が自分を襲ってきたらば自分はひっくり返って、それに飲まれてしまうんじゃないかと、まあ、子供ながらにそう思った私はですね、もういやだいやだいやいやいやだいやだ、僕ここでいい、僕はここでいいってこう言って、私は笑いながらですね、大丈夫だ、お父さんが共にいるから、そしてお父さんにしっかり捕まってろ、お父さんもお前をしっかりとこの手を握って、そしていよいよの時は抱っこしてあげるから心配ない、さあ、一緒に行こう、怖がるな、お前男の子だろうと、お父さんのように強くなれ、こう言ってですね、まあ私をですね、そのように、父がですね、この励ましてくれたわけですね。まあそこまで言われるとですね、子供ながらにですね、それを拒むのが何か申し訳なさもあるし、お前は大丈夫なんだ、お前はお父さんの子だ、お父さんがしかもついてる、さあ何かがあろうとお父さんが守ってあげるから、お前がしっかりとお父さんについてさえくれば大丈夫なんだ、手をしっかりと握っていればいいんだと、こう言われますとね、いつしかまあそういうもんかなと、そうすれば確かに大丈夫だなと。でまあお父さんが頼りないお父さんだったら、それはそうはいかないでしょうけどですね、子供ながらにお父さんはすごく強いんだと、お父さんは何でもできるんだとこう思っておりましたからですね、そこでもってついにですね、その恐れの心を取り除かれて、そうして海に入っていったわけですね。冷たさも思ったよりも冷たくない、少し行くとですね、ジャーンとこの波が子供には随分大波に見えるわけですが、自分の顔までピシャーッと波が響くように上げると、一瞬大丈夫ですが、父が大丈夫、怖くない、大丈夫、こう言ってですね、いるとですね、何かそれもまた慣れてくると、まあ、そうしていくとですね、そのうちに、まあ、そんな深いとこなんか手の叩かないとこなんて連れていくわけないのでですね、まあ、せいぜい腰ぐらいのところですね、そしてやってみると体がふわーっと浮いて、 そしてまたふっとまた着地できる。なんかそれはちょっと面白くなってですね、とうとう私も今度は海が大好きになっていったんですね。まあちょっと変な例えを申し上げたようではありますけど、この清和になり、そして恐れをなしているヨシアに神様はこのように強くあれ、大きくあれ、大いに強くあるべきだ、こういうふうにですね仰せになったんですね。そしてね、第3番目にこのところで神様が仰せになった大切なことがそこにもう一つ出てきます。それはですね、この私のしもべモーセが命じた律法をすべて忠実に守り、右にも左にも恐れてはならない。そうすればあなたはどこへ行っても成功するという言葉ですね。同じような言葉がその先にも出てきます。この律法の書をあなたの口から離すことなく、昼も夜も口ずさみ、そこに書かれていることをすべて忠実に守りなさい。そうすればあなたはその行く先々で栄え成功するという言葉ですね。これこそまた極めて大切な、このヨシアが恐れることを必要としない、そしてどんなことがあろうと身に余るような、そういう困難事が待ち受けていようとも、それらものを少しも恐れる必要がないごとく、それを皆払拭していくことができる。ただ一つ、このことを守らねばならない、このことが重要だという意味でですね、この神様が恐れる必要がない、そして見事にそれが成し遂げられていく、その鍵はですね、つまり神様の律法に忠実である。まあ今日的に言うならば、神様の御心というものを絶えず見つめて離さず、その神の御心に対していつでもぴったりと付き従いながら、それを守りゆくですね。そして右にも左にもそれではならない、ただまっすぐにその引かれたレールのような自分の前に神がそこで導き、そこして私を進め行かせてくださる、私たちを進め行かせてくださろうとする、その神の御心にかなった道筋をですね、そこを踏んでさえ行くならば成功する、成功する、こういうふうにですね、神はこのヨシアに仰せになったんですね。そうなんです。私たちは神様はいつも共にいてくださいます。そしていつも見放すことも見捨てることもあります。そして私たちに対してそのような使命を与え、そのような私たちに大切な役割を担うように、この求められたお方は、そのお方はそれを命じたり、そういうことを私たちに課すお方では、単なる課すようなお方ではないんですね。それは必ず私たちにおいて実現可能であり、私たちにそれを果たさせようとして、その道に私たちを導いてくださっているお方ですから、必ず神が保証してくださる、そして一緒にいてくださる、そして激励さえ送ってくださる。けれどもその神様の御心というものに私たちがしっかりと目を留め、心を留めながら、またその導く方をちゃんと見据えながら、そこをしっかりと忠実に歩み続けていく、右にも左にもそれない、で昼も夜もそのことを口ずさむようにしながら心に留め、そしてそこに私たちが身を投じていくならば、そしてそのことに忠実であるならば、必ず成功する。これがですね、ヨシアが聞いた神の声だったんです。神様は果たせるかな、ヨシアに見事このことを遂げさせてくださるんですね。 その訴状には大変な問題がたくさんありましたけども、見事にヨシアはそれを遂げることができました。これから私たちはそのヨシアと共に歩むようにしてですね、その訴状の一つ一つをどう超えていくか見ていきたいと思うんですが、今日このヨシアに各神が約束を与え保証されたことについて皆さんと共にしばらく分かち合わせていただきます。ではまた来週この時間、ごきげんよう、さよなら。
御神と共に進め、死も悩みも恐れず、あざみわざを励みて、行けや行け。あざむ勢い強く、戦い激しく、
東京混声合唱団の歌で、御神と共に進め、賛美歌445番を今日もお聴きいただきました。荒野40年の旅を導いた指導者モーセの後を継いで、今度はヨシュアがイスラエルの民を約束の地カナンへと導いていきます。モーセと共に働いた神が、これからヨシュアにどんな働きをさせるのでしょうか。どうぞ来週もお楽しみに。聖書遊覧バス聖書の箇所は、旧約聖書ヨシュア記の第一章からでした。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は、朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は、朝7時半からは 15.420MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は 11.905MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見ご希望などをお聞かせください。受信確認書ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は、郵便番号 169-0073、東京都新宿区百人町 1-17-8、ヨドバシ協会 HCJB 係です。なお、E メールでレポートをくださる方は、hcjbjapan.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これで、この時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に、神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう、さようなら。